ごも返し。どうもー、元生グラジオの生草でーす。どうもどうもー。ジ
ュミラです。
どうもー。いやー、なんかね、半年ぶりに、こう、なんていうんですか、初めの挨拶したわけですけど、こんな短時間で3回もすると思いませんでしたね。
ね、音量がやばいって言ってますよ。
音量がやばい。それは、
誰の音量
が？俺がでかいんじゃないか。俺がでかいか。どういうこっちゃ。もうちょっと下げるか。どうだ。これでどうだ。音量がやばい。音量がやばい。もう多分俺が興奮しすぎてね、ゲージがバーンってなってるわ。もう。もう、サムスピで言う怒りゲージが溜まりまくってるわ、多分。うん、ちょっと控える。テンションちょっと落とし目にする。うん。
ほんのちょっとだけです。
ほんの、うん。
半分。よさげですね。
よさげ。うん。半分にした。今後のテンションも考えて。半分にしました。いやー、どうもどうも、皆さん。改めまして。お疲れ様です。どうも。どうもですよ。ですね。まあ、元生グラジオを、まあ、ホームページっていうかね、ブログの方を、まあ、確認しましたところ、はい、ですね、2回目で、藤宮さんが、はい、参加、3人で収録したってやつ。で、その後に1本撮って、今回なので、なんていうんですか、3人で撮るのね、2回しか撮ってないです。
あれ、そうでしたっけか。
うん。で、前回が、藤宮さん、明けましておめでとうっていう話です。いや、ダメだと思うな。俺、こんなんじゃ。おー、ダメだと思う。なんかもう、あれだと思う。裏切り行為だと思うな。
誰に対するですか？
リスナーさんに対する。
リスナーさんに対する。
うん。ま、うん。ま、撮ってたけど、ボツってのも一つ実はあってね。あれなんですけど。ま
あ、あ、
内部事情を話すとね。あれなんですけど。いや、もう何しかね。
だとしても少ないです
ね。そうですよ。だってもう、あれですよ。うわ、懐かしいって言われてますから。
そうですよね。
もう、あの人は今状態ですよ、今。ねえ。元気してましたよ。まあ、ね。僕の場合はタイムラインを濁しまくってるから、皆さん、生存確認はしてるんでしょうけども、どうですか？そうですね。おかげさまで。で、さっき僕がね、無音状態で話してた話なんですけど、皆さんには聞こえてない、ぐーたら先生と藤宮さんにしか話してない話になってますが、久しぶりの配信なので、まあ、ちょっと配信の、なんていうんですか、ハードルがちょっと上がっちゃって、通常収録だとあれかなみたいな。ということで、あれなんですよ。今回の生。生を、に踏み切ったわけですな。
そうですね。
ああ、そうなんですよ。
あともうこの日に必ずやらなきゃいけないっていうのも出ますしね。
そうそう、もうね、もうこの時を逃すと次また明けましておめでとうございますなるから。うん。藤宮さん2年連続ね、2回目の明けましておめでとうございます回しになっちゃうので、それちょっとあれだなと。そうそうそうそうそうそうね。っていうことで、うん、そうそうなんですよ。でですね、まあ、今回、まあ、ディスコードっていう、ボイスチャットアプリっていうのかな？なんか、ゲーム配信されてる方とかは結構今スカイプからこっちに移ってる人がどうやら多いみたいで、で、これを僕、ぐーたら先生に教えていただいて、で、なんかこういろいろ触ってたら、なんかチャットだけのルームも作れるよ、みたいな。で、ボイスのルームだけも作れるよっていうので、あ、これ面白いな、と。いうことで今回ね、作らせていただきまして、で、何ですか、何を言おうとしたか忘れた。ちょっと俺緊張してんな、ごめん。ごめん、俺ちょっと緊張してる、実は。
あ、そうですか。
うん、 なんかちょっと、
そう。皆さんね、長谷さんにおんぶに抱っこ状態、
ね。ごめん、うん。ちょっとそわそわしてる。うん。なんかね。あ、そうそう、Twitch が、アカウントを作らないと、うん、あ、チャットに参加できないんですよ。だからそのためだけに、なんか、ね、うん、あれしてけれ、けれだって。あれしてくれっていうのもさ、あれじゃん？方言出ちゃったけども。ということで、今回このディスコードで、チャットルームだけ作れるっていうことで、あれしました。
はい。
はい。で、ここでちょっと一旦業務連絡なんですけども、うん、実は僕、一瞬ですね、ツイッターの方で、まあ、この、元生グラジオのチャットルームこちらですって URL 貼ったんですけど、貼り間違えて、ボイスチャンネルの方の、うん、チャンネルのやつを貼っちゃったんですね。
ああ。
と、はい、いうことで、かざきさんが今、生グラジオメンバーに一緒に今入ってて、
ああ、ほ
ん
とだ。
はい。で、多分ね、かざきさんが今、チャットしてくれてるんですけど、このオープンルームの方になってないんですよ。
うん。
なので、かざきさんにですね、このまま、もう一度ツイッターの方に、私、ボイスチャットルームの方の URL は、ポンと貼りますので、そちらもう一回ちょっとクリックして、飛んできていただけると、みんなのチャットが見れると思います。すいません。
かざきさん一生懸命書いてくれてるのは、あれなのか？
そうそう。
あ、わかりました。
あ、来た来た。あ、すいません、こちらこそ申し訳ないです。だから今、生グラジオの業務連絡の方に、かざきさんが今、ずっとコメントしてくれてたっていうことだね。
あ、は
い。申し訳ねえっす。はい。こちらの方で今、かざきさんのやつがみんなにも見れて、過去ログも遡れるようになっています。はい。ありがとうございます。
あとね、Twitch の方にも今、コメントがあって、
お、
ケンタロスさんがね、
お、
こんばんは、ご無沙汰ですっていう、コメントしてくださった。
おー、ケンタロスさん、お久しぶりです。もうね、今や、あれですよ、もう、ケンタロスさんを呼んでやると俺たちの視聴者数増えるんじゃないかっていうぐらい、もうね、もう、あやかりたくて、あやかりたくて仕方がない。ねえ。もう当時はちょうど、まあ、元生グラジオの時かな。生グラジオのあたりから、まあ、ケンタロスさんと交流があって、ツイッターとかでもやり取りしてたんですけども、で、ポッドキャスト始めますっていうので、ドラクエのことテーマになって、おー、すごいじゃないですかっていうところで、もう今や、日本を代表するドラクエ、専門のね、ドラクエ10ですか、専門の、ポッドキャスト
となって。
そうですね。一つの、うん、オンラインゲームのことで、まあ、モンハンみたいなやつは公式とかでありましたけど、
はいはい。
うん、オンラインゲームで、ああやって専門でっていうのはなかったんじゃないかな。まあ、と言うてもね、ポッドキャストほぼほぼ普段から聞かない私がないんじゃないですかねっていうのはもう説得力ゼロなんですけども。うん、まあまあまあ、ということで、今日、皆さんの忘年会ということで、1年振り返りつつ、はい、元生グラジオがなぜ6ヶ月も配信しなかったのかということをね、紐解いていきながら、行きたいと思いますので、どうぞ、はいはい、時間許す限りよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということでね、まあ、忘年会ということで、やっぱり乾杯した方がいいんじゃないかなと思うんですけど、飲み物とかある？
あります。
ある？
あります。
あります。藤目さんある？
飲み物は用意してます。
あ、さすが。
あります。ありますけど。
うん。
持ってきてなかったです。
じゃあ、今すぐ持ってくるのだ。それまで俺と藤目さんでイチャイチャするわ。あ、てかもうぐだらせいないわ。今ね、元チャットの方でね、藤宮さんがツイッターの方ではなかなか見れずレアだって、ね、話ですけど、どうですか？元気してました？
元気してました。
元気してた？
はい。
なかなかね、タイミング合わなかったりとか、で僕もね、実はここ2、3ヶ月で、それこそぐーたらくんと僕んちって、もう実家が、うん、 300-400メートルしか離れてないんですよ。
あ
で、同じ道上にあって、まあ、なんなら、お互いが通勤するときはお互いの家の前を通るみたいな感じなんですけど。
なるほど。
それでもね、3ヶ月ぐらい会わなかったんじゃないかな。お、グダルさんお帰りなさい。もう、藤宮さんとイチャイチャイチャイチャしちゃったわ。
待ってくださいよ。
鬼がいぬ間に。
もうアルコール入れたら、アルコール入れたらすぐ。
ダメだよ、酒の力を借りて。くどくのダメだよ。
ずるい。
はい。それじゃあ、改めまして、皆さんもね。
ちょっと待ってください。
大丈夫です、大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。まだ話僕長い人なんで。皆さん改めましてね、一緒に乾杯などをしていただきながら、楽しんでいただければと思います。はい。それでは皆さんいいですか？
はい。
準備いいですか？
はい、大丈夫です。
はい。
リスナーさんも、
ね、そうですね。ぜひ、飲み物片手に、飲んでる酒なんかも、発表していただけると、ね、北秋ラジオごっこみたいになりますね。長島さん元気してんのかな？はい、ということでじゃあ、行きましょう。はい、それでは乾杯。
乾杯。
いやねえ、まあ、元生グラジオでさ、こうやってお酒飲みながらね、話するなんて。ちなみに、皆さん、お酒？
お酒じゃないです。
お酒じゃない。
僕はお酒です。
あ、具体的にお酒。私、その間を取ってノンアルコールビールですね。
読めない。
ん？
ビールが読めない。
ビールが読めない？あ、なんか難しく書いてるってこと？
そうそうそう。
これは。うん。
垂れたビール。
ああ、なんか、クラフトビール的な。
クラフトビール的な。
はいはい。なんか最近流行りですな。なんかよく見ますね。
そうですね。
うん。ご当地ビールっていうのかな。うん。
わかる。まあ、どっちがそこで、でも僕は飲んでない。
はい。あ、外国のやつ？
うん。
くじみやさんは何飲んでるんですか？
私、ウーロン茶です。
あれあれなんか普通に飲み会で飲めない人みたいになっちゃってますけど、大丈夫ですか？
それ、そんな感じ。
まあ、じゃあ、早速、ね、本題入っていきましょう。ちょっと、体ほぐれてきましたね。緊張がちょっと抜けてきました。まあ今年、まあ、振り返って、まあ皆さんには事前に、テーマ、お話こういうのでしたいですっていうので連絡してたんですけども、まあ、今年を1年振り返って3つ、うん、今年のま3っていうかねをちょっと振り返ってみようかなと思っています。で、まあ、それぞれ自分の中の今年1年、まあ、面白かったでもいいしつまらなかったでもいいし、感動したとか腹が立ったとかでもいいので、漫画とかアニメとか映画とかゲームとか出来事とか上司とか恋人とかね、何でもいいので今年の3つ何かお話ししていただければなと思っています、うん、はい。誰からいきますか？誰から先陣切って話します？我こそはっていう人いません？
僕から言っていいですか？じゃあ、
おぜひお願いします。
今年2016年
の、
漫画兼事件。
漫画兼事件、うん。
こち亀が終わった。
あー、うむ。
これ、ね、僕の中で結構ショックだったんですよね。思ったよりショックだったんですよ。
あー、なるほどね。
なんか普段そのジャンプ読んで、あ、こち亀を毎週読んでますみたいなスタンスでもなくて、
むしろ
ほとんど読んでなかったぐらいの、なんかね、今年2016年になって200巻出るよ、200巻出ると同時に終わるよっていう話が出た時に、なんか思ったよりショックだったんですよね。あれ？で終わんの？
ああ、
なんで、ね、ちょっとね、こち亀が終わったのは残念でしたね、2016年。
なんかね、やっぱ、いつかは終わるもんだと、もちろん頭では分かってんだけど、本当に終わんのか、みたいなね。
そうそう、そう。
ありますよね。
で、それこそ200巻、僕買ったんですよね。
あ、最終巻。
100巻目、そう、記念として買ったんですよね。
うんうん。
初めてもしかしたらこち亀を買ったのかもしれないですけど。
どうでした？その最終巻、俺も最終話のジャンプを買って読んだんですけど、うんうん、どうでした？終わり方とか納得な感じでした？
終わり方っていうよりも、
うん、
落ち亀ってやっぱ面白いんだなと思いましたね。
ああ、なるほどね。
なんかね、200巻読んだら面白かったんですよね。
うんうんうんうん。
あのなんだっけな、100巻とかそれ以降になると、あの寿司屋のゲパルトとか、
はいはい、
マトイとか、
あ、ね、マトイさんね、うん、
あの人が出てきたあたりでなんか面白くねえとかっていう話はよく聞くじゃないですか。
あ、うん、なんかちょっとね、女キャラが増えてどうこうみたいなのがありましたね、一時期ね。
でなんかそのね、寿司屋のそのて
ん
やわんやみたいな、
うんうん、
振動中みたいな話の方が多くなってきてっていうのがあったんですけど、あ、僕の声小さいですか？もうちょっと近づけた声かな。
あ、オッケーオッケー。こっちでちょっと大きくしますね。
僕の方も少し大きくしますね。
はい。
すいません、レッドさんも。あの、僕もちょっとね、風邪気味でちょっと聞き取りづらいかもしれないですけど、申し訳ないです。
俺の声でかいのかな？
だったんですけど、
うん。
うん。まあなんかその、200巻目もそうですけど、やっぱちゃんと読んでなかったんだなっていうのが思ったんですよね。
ああ、
うん、一回ちゃんと読んでみたら、結構面白いですよね。あんだけ続く、なんか国民的漫画っていうだけあって。
うん。
なんか、あ、読んでて安心するって言うんですか？疲れない？
うんうんうんうん。
本当にこう、消耗品としての漫画、娯楽？
そうですな。そうですな、そうですな。
それこそ、ね、あの、ラーメン屋とか、油ギトギトになったような。
うん。
カバーのなくなったこち亀34巻とか、
うん、
だけどなんかこう手に取ってみんな、ま、読んでるみたいな、ああいうもうなんだろう、生活に密着したって言うんですか、
うん、
ね、根付いてるような感じのね、もうひしひしと感じましたね。
なるほどな。なんか、うん、今結構さ、まあ、自分が読んでる漫画がそうなのかもしれないけど、結構こうストーリーに没入したりだとか、続きもの、ストーリーもので、こう、なんていうのかね、集中して読む漫画が多いんですけど、
はい、
どこの巻をいつ読ん、どのタイミングでも読んでいい漫画ってやっぱり、こち亀だよね。
そうっすね。
ね。ラーメン屋に行って突然28巻読んでも可能なのってこち亀だもんね。
そうっすね。
うん。
完結ってのはやっぱでかいっすよね。
そうですな、
うん、
そうだな。
僕らはもうこち亀が終わってしまったってことですね。
ああ、なるほどな。
ちなみに1976年スタートです、こち亀は。40年ですね。
すげえね、40年か。
されてないですね。
じゃあもう連載ほとんど落としてないでしょ、確か。
一回も休んでないです。
あ、一回も休んで
ない。一回も休んでない。
すげえな。富樫聞いてるか？
富樫は耳が痛いですね。富樫は耳が痛い。
あれ、もうジャンプさんが許しちゃったんでしょ、富樫のああいう連載方法を。
いや、そうでしょうね。じゃなきゃ、だってあれが新人だったらもうどっくり飛んでますよ。
そうですよね。負けでやっぱり富樫のハンターハンターが乗ればその間のジャンプは売れるって言うからね。
悔しいけど面白い、
最高の褒め言葉じゃない？
悔しいけど面白い、
うん、ね、そう思いますわ。さあ次誰行くかな、藤宮さん行く？俺行く？
あ、じゃあ私行っていいですか？
はい、どうぞ。
あの、年末の生グラジオなのでこの話しなきゃいけないかなと思ったのが、
うん、
あの、 積み家は今年も消化できませんで
した。これあれですね。一年の抱負というか、今年一年どうするっていう話の、アンサー会ですね、今回はね。一本も崩さなかったの？
いや、そんなことはないんですけど、さすがに。ちょっとやったのと、あと、とうとう、スチームにも手を出してしまったんです。
沼へようこそ。この沼深いぜ。うん、今まではさ、据え置き機とか携帯機も、まあ、積むかもしれないから自分で買うの控えとこうってできたけど、スチームは勝手に誰かが沼を掘っていくからね、どんどんね。もっと深いところにみたいなね、やからが多いからね、気をつけた方がいい。スチーム送りつけテロがね、横行しとる。気をつけた方がいいよ。ねえ、小寺先生。
そうですね。
ねえ。
うん。だって安いんすもん。
そうや。300円とか。安いんだよな。ちょっと俺の声がもうちょっとちっちゃくしてみるね、バランス的にね。そう、安いんだよ。まあ、実際プレステ4とか、まあ、Xbox One とか、まあ、同じビッグタイトル出てるんですけど、まあ、やっぱりその Amazon で安いやつ、セールになってるやつを探したりとか、プレステ4でセールしてるやつ見ても、まあ、大体同じタイミングで Steam もセールしてるし、うん、で、何よりね、小粒の作品のセールも Steam バッチリしてくれるから、プレステ4とか Xbox を、あ、まあ、Xbox はちょっとわかんないな。プレステ4とかだと、なんか1200円とか2000円ぐらいのやつってあんまり実はセールしないんだよね。
ああ。
そう、それ、セールの割引率 30% だったりとか、
うん、
Steam 2000円だろうが900円だろうがね、75% 割引とかね、ガンガンしてくるからね。うん、なんか、ほんと、もう脳が死んでんじゃないかっていうぐらい、その 75% 割引っていうやつをね、ずっとレジに突っ込む作業だね。
ちなみに藤宮さん、崩したゲームって何ですか？
何崩したっけ？
コルダ、金色のコルダ。
あ、コルダはクリアしました。
おお、コルダって、音楽要素あんの？吹奏楽の話じゃなかったっけ？
そうですね。オーケストラの部活の話なんで。
オケか。
なんですけど、その中で、数人でアンサンブルしていくみたいな。
なるほどね。
話で。
うん、うん、うん、うん。
3以降だと、タコの話とかも出てくるんで、大会出る話とかになってくるんで、県が違う子が出てきたりとか、みたいな。
ああ、なるほどね。はい、まあ、実際は、ね、吹奏楽、殺伐としてるけどね。
まあでもちょっとそういう話も出てきたりします。レギュラー落とされたりみたいな、タコの話で。
ああ、なるほどね。そうやっぱそういう
とこ、本当に人数限られてくるじゃないですか、
うん、そうそう、そういうとこちゃんと書いてあげないと。
リアル路線すぎるのもんね。
まあね、何せ吹奏楽女の人が多い世界ですから。
ああ、
うん、
いろいろあっちゃう。
いろいろある。うん。いろいろあるよ。もちろんね、女性部員対男性部員の対立もあるし、一人の男をめぐって喧嘩する部員もいるし、大変です。特に男が少ないと、なおさら大変です。もうね、数の暴力がすごい。
乙女系なんで、
うん、うん、
あんまり女の子いないんで、その辺は安心ですね。
ああ、なるほどね。 コルドはじゃあ主人公の女の子もオケ部に入るところからスタートなの？
そうですね、ワンツーとスリーフォーであの話が分かれてて、うんうんうん、主人公が変わってるんですけど、うんうん、スリーからの子はオケ部に入るところからスタートって感じです。
なるほどな。だけどね、部活動とかはね、結構その恋愛感情に発展しやすいよな。まあ、普通の人は、あの、男子と女子が混ざっての部活ってあんまないだろうけども。
ああ。
うん。ね、男子。
発展しやすいんですか？
ん？
発展しやすいんですか？
しやすいと思うよ。やっぱり、家族よりも一緒にいる時間長いしね。
あ、
うん、吹奏楽部員同士で付き合う人って結構多い気するな。まあ今、僕が社会人になっても思うんだけどね。
うん、うん、
うん。まあ何より普通の趣味のね、人と吹奏楽とかオーケストラのね、趣味の時間のかかり方が多分ね、全く違うんだろうな。
ああ。
うん。オフシーズンもないし、うん、休みごとに本番があるから、日曜日ごとに。うん、デートどころじゃないしね。
つまりは一年中ってことですよね。
そうなんですよ。出ていく用事で考えれば、うん、
楽器やるとどうしても楽器にかかりきりになりますよね。
そう、練習しないとどんどん腕落ちていくしさ、
ですよね。
うん、好きであればあるほどやっぱそっちに時間かけたくなる。
はい、
うん。でね、別にそのサッカーの趣味でさ、試合に出る人ってそんなにいないでしょう。まあ野球だったら草野球の大会とかあるにしても。
はい。
吹奏楽の場合普通にやっぱ社会人の部っていうので、吹奏楽の全国大会とかまであるから。
ああ。
うん。なおさら熱の入る環境が整ってるよね。だって CD だって出せちゃうぐらいだから、一般人が。
ああ、そうか。
うん。一般人のバンドの。そうそうそうそう。うん。はい。ということで、藤宮さんが、崩せませんでしたっていう話でしたね。はい。
何でも崩したいです。
崩そう。俺と共に、崩していこう。うん、はい。じゃあ、私から、今年の印象残った出来事っていうか、あれなんですけど、まあ、私事なんですけど、まあ、ちょっと皆さんにはね、お話ししてない話なんですけど、まあ、ここ最近、配信できてなかった理由の一つでもあります。実はね、僕、足の指の骨折ってたんです。ごめん、結婚ではないよ、もちろん。もちろん、みんなのね、今定番で、ああ、また結婚で何する気だなって話だったと思うんですけど、うん、足の指の骨をね、11月末に両足の骨を折るっていうね、奇跡をやらかしまして。
両足の骨を折るみたいな。
両足だよ、すごくない？ 笑ったもん、俺も、病院で。まあ、最初は、そうそう、両足、左足は親指、右足は中指。で、その、折った場所も、なんか、こう、例えば指が変な方向に曲がってポキッと折れたっていうんじゃなくて、親指の第一関節っていうんですか？一番最初に曲がるところを強く強打して、その、まあ、出っ張ったところが、4つに割れるってなんか、亀裂が入ってね、割れたっていう怪我をしまして、で、まあ、今日も病院行ってきて、正座できますかねみたいな話したら、まあ、まだ無理しないでほしいみたいなことで、レントゲン見せてもらったんですけど、先生が笑ってたもん、いや、綺麗だよね、この十字に折れてるところって言ってた。
パカッてやつね。
なんて言うんだろう。例えばコンクリートになんか漫画の描写でもあるけど、弾丸とかバーンって打ち込んだら亀裂パッて走るじゃん。 車のフロントガラスでもいいけど、なんか、バンってけど、バッってね、こう、亀裂が走ると思うけど、それが、綺麗に上下左右に、バッって、俺がぶつけたところから、バッって割れてるの。
いやあ、それ生草さんも見させてもらったんですか？
そうそう、レントゲン見ながら、ここくっついてきてるよ、とか、うん。で、右足は、そうそうそう、うん。1ヶ月半ぐらいで、まあ、大丈夫かなみたいな、あと3週間後来てくれたら、うん、OK だったら卒業だねって言われた。俺卒業するからもうちょっとで、
ね、何からなんでしょうね。
病院からなんだろうね。いやけど本当病院ってさ、いや先生を悪く責めるわけじゃないけどさ、もうちょっとスピーディーになんねえか。
思わない。待合室とかそういうのですか。
うん、俺今年1年で多分病院での待合室でテレビ見た時間が一番長い気がする。まあ普段テレビ見ないからってのがあるんだけど、う
ん、漫画とか本持っていけばいいですよ。
あ、そうな、そこまで気回んなかったんだよな、うん、そう小説とかね、そういうタイミングで読めればよかったんだけど、
うん、そうそう、そういう時一番いいですよ。
あと次しかないわ。3週間後、じゃあ小説持ってく。そうそう。開始2行で終わりそうだな。あ、
いやでも、2時間待ちとかですよ、多分。
ねえ。
うん。
何してんのって思うもん。
2時間待って、
うん、
診察5分ぐらいで終わって、
そう。
その後の会計が30分ぐらい待つでしょ。
待つ待つ。
で、処方箋取りに行く40分ぐらいかかるでしょ。
そうかかる。なんだかんだでね、混んでるとね。
ヨッキー。いいシステムありそうですよね。
ねえ、ヨッキーさんなんとかなんないの？来てない人を話題に出すなっていう話なんですけど。ヨッキーさん頼むよ、そこらへん。なんとかしてくれよ。
でもあの、場所によっては、
うん、
病院から、
うん、
この人はこの薬が欲しいですよって、もう処方箋の方に連絡を、なんかファックスとか送ってるパターンがあるんですよね。
うんうん、そうですね。事前にすぐもらえるようにね。
いくらかは改善されてるんですけど、
うん、
なんかね、もうちょっとね、いい方法があればいいんですよね。
そうね、まあ俺ら田舎だから病院までも車で行かなきゃいけない距離なので、まあなんだかんだに20分30分は病院までかかるんですけど、まあその間にあの自分の最寄りの薬局まで処方箋くれるところにファックスしといてくださいとかってやるとね、
うん、
ちょうど待たずに帰ってるタイミングで準備してもらえるなんてもありますけどね。
あ、
うん、まあ皆さん怪我には気をつけてね、あの過ごしていただいて。
骨折ってたって話ですね。
骨折ってたって話。まあそれでも11月末だからね、お盆から何してたっていう話にもなるんですけど、まあそれはまたね、次の機会、また来世で話すわ。じゃあ来世で話す俺が。
直せって。
うん。まあけどな、来世もまた人として生まれ変わったらな、俺成仏できてねえってことだからな。
うまくいってなかったってことですか？
仏教徒としてはダメだよね。
そうか。
うん。
別のものに生まれ変わってるのはありなんですか？人じゃなくて、
うん。
例えば草花とか。
ね、六道、ごめんな、宗教臭くなるぞ。いいか、この軽快な音楽だけども。まあ、そうか、クータラ君と藤宮さんにはこの音楽聞こえてないから。うん、まあ、軽快な音楽が流れてて、仏教の話するのもあれなんですけど。まあ、僕らの最終目的は、六道輪廻。地獄から、ね、そうそう、動物とか草とか人とか、あの天女みたいなやつの世界から抜け出すために、
うん、
仏さん助けてちょうだいって頼むわけで、
ね。わけですね、
そうそう。なので来世がまたこの六道輪廻の世界に戻るっていうことは基本ダメようなわけよ。
ああそうか。
うん。で六道輪廻の中で人の世界って上から2番目なんだけど、
うん、
この上から2番目っていう世界が実は一番その極楽に行きやすい世界で、一番上の世界に行っちゃうとあんまり苦しみがないから仏さんの力に頼りたいって気持ちが生まれないんだって。
ああ、一番上だとダメ。
そうそう。ほとんど苦がない世界なので、 ああ、なるほどね。ああ、これでいいや、みたいになるんですけど、人の世界って苦しいじゃないですか。
そうですね。
ね、嫌なこともいっぱいあるし、そこぞ自らね、命を絶ってしまう人がいるぐらい、生きづらい世の中なんだけども、この生きづらい世の中に生まれて、なおかつ、仏様の言ってること、教えを理解できるっていうのが人の世界しかないらしいのね。
ああ、その2番目の。今、ちょうどうちらのとこ。
そう、はいはい、上から2番目。なので、上から2番目にいる今のうちに、仏様に極楽に連れてってもらうとか、まあ、他の宗派で言ったら、この世で悟りを開かないと、次チャンスないかもよ、みたいな。
ああ、なるほどね。
うん。俺らの魂で。
下に行っちゃう可能性もあるんですもんね。
そう、あるある。
そうか。
だから今、俺らの人生、魂がね、前世とか含めて、まあ、今世、もし極楽行けるとすれば、今ワンチャン状態です。ワンチャンあるでって言っちゃうから、今。うん。ワンチャンあるで。
うん。にいるわけですね、
そうそう。ゲージ全部吐いてでもいいから、もう削りきれっていう状態です、今。それをね、ゲージもったいないっつって、安いコンボしか決めないと、負けちゃう。
ああ、そうか。
ああ、だからもうね、正直、ウルコンぶっぱするぐらいの勢いで、
いろいろやっていかないと。
そう、今世やっていかないと。うん、だから俺が来世っていうのはもう、勝負する前から、俺、今回の大会諦めて次の大会で優勝するわって言ってるのもんだから、ごめん。極楽で話そう。そう。うん。涅槃で待つですわ、まさに。
涅槃で待つも、元を戻ればあんまり良くない
と思う。そうですね。どっちかっていうとね、マイナス方向の子供なんですけど。
そうですね。
うん。
涅槃で会おうぜ。
そうそうそう。うん。極楽でね、ぜひ皆さんで一緒にゲームなどやれたらいいなと。みんなでモンハンできたらいいなと。
で、学校で習った話だとか。
ああ。
仏教話が。
そうですね。
なんかね、面白いですよね。
仏教と面白いですよ。
面白いですね。
うん。何よりも、多分ファンタジーの世界で、一番歴史がある、まあファンタジーって言っていいのかどうかわかんないですけど、人が作った物語の中で多分一番歴史あるんじゃないですか？
お
仏教って。だから世界観もバッチリだし、
あ
面白いと思うんですよ。
そのぼりちゃんと埋めてくれてるわけですね。
そう、バッチリ、バッチリ、うん。理論武装もしてるしさ。おすごいと思うよ。だからやっぱりゲーム作る人が創作する人が魅力的に感じたりするんだろうね。仏教、宗教っていう世界は。ああ、歴史もあるし、うん、モチーフにしやすいとかのがあるかもしれないね。そうそうそう、今、烈風さんが、天道に行くのと極楽に行くのとはまた別なんですねとか、そう、まさにそうなんですね。うん、天道行っちゃうと、まあ、ちょっと逆に、やばい、みたいなね。
そうか。
そうなんですよ。2位を狙って難しいんだって、やっぱり。人の世界として生まれるチャンスって。
うん。
なので、今の世界逃すと、大変やでっていうのが、ワイラの、あれやね、お説法するときの常套句やね。だから、食い残さないように、最後まで行きましょう、みたいな。
ほら。藤宮さんも、罪ゲー。
そう、ね、罪という字はどんな字を書くのかわかりませんけども。
いや、うまいっすね。
ねえ。いや
ー。
よし、みんな、スチームで俺にゲームをくれ。
いいとことしたら。
もちろん、あいつはプロの話だから、これ、ただじゃないぞ。わかってんのか？プロフェッショナルが、プロフェッショナルな、その話したんだから、それはもちろん、ロイヤリティというものが発生するさ、そら。そうだろう？もうだ、今、一人オフラインになったぞ。
いや、こっちの、こっちのは、
うん。
ページを閉じちゃえばオフラインになっちゃう。
あ、そっかそっか、そうだね。
確かに、移動したりどうですね。
うん。
あんまり気にしなくてもいいかもしれない。
あ、そっかそっか。俺の、プロフェッショナルで金よこせっていう話で引いたってわけじゃないんだな。うん、